文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は3月4日、まあ普段はね2月に放送やってるんですけれども、ちょっとずれて春の訪れも感じる季節に、平成30年ということで、平成カウントダウン、この30年で何が変わったかと、いうテーマで、本当にねいろんなことを、議論を、していて、メールもたくさんね、番組中もいっぱいいただいてます、ありがとうございます。ラジオネームスミス30代、男性会社員愛知県。平成30年大きく変わったのはズバリエロではないかと思います。30年のうちエロコンテンツに触れているのは20年ほどですが長えよその消費の仕方は大きく変わりました。公園に捨てられていたエロ雑誌、友達から回ってきたエロビデオ、アイドルのグラビアを切り抜いてエロ本に貼り付けたアイコラ画像、そうした僕たちが一生懸命手に入れようとしていたものより数倍クオリティの高いものがスマホで簡単に手に入るようになりました。パソコン、携帯電話の普及及び性能、通信速度の大幅な向上により、高解像度のエロ画像、エロ動画に容易にアクセスできるようになり、昭和生まれの僕たちが机の引き出しの裏に隠していたエロ本は今スマホに名前を変えてブックマークされているエロ動画のアドレスになっていると思います。ただ一方で相変わらずコンビニではエロ本が普通に売られていて、レンタルビデオ屋の18禁のれんは未だにかかったままで、ああいったコンテンツがどのような層にどれほど今消費されているのかについて興味があります。直近音楽や動画の配信サービス、電子書籍など一気にクラウド化が進んだと思いますが、何よりも一番先に変わっていったのは個人の秘められた領域であるエロコンテンツではないでしょうか。 VR AV もすぐそこだと思います。本当にすぐそこだと思いますけれども、今ねこの前にしていたまあテレビからネットへとかサブスクリプションへとか、それによる権威のとかいう話で言うと、まあ受け手の側で言うとね、その電子書籍を大幅に伸ばしたものの一つにやっぱり女性向けエロ漫画っていうのがあったわけですけれども、おそらくその AV っていうのがまあ男性だけじゃなくて女性もまあ触れるものになり、まあそのことによってさまざまな変化もあっただろうと思うんですけど、さっきの話の流れからまあ続きでいくなら、これ本当さ、最近でこその出演強要問題とかもあるけれども、それよりもやっぱりリベンジポルノの問題というか、ビビるぐらい素人の、まあ、作品というか、素人というのをどう定義するかっていうのも微妙なラインですけど、いわゆるそのパッケージとして、その、なんというか、まあ、売られているものも単体女優と呼ばれる、まあ、方じゃなくて、まあ、いわゆる素人企画ものといいますか、ああいうものが、まあ、体制を占めるようになってきたな、というふうに思っていて、これもなんか、ちょっと今言ってた話の、なんか延長線上で、なんか、僕らの風景を大きく変えたような気はするんだよね。
これは、
はい、宮崎君。
僕、ちょっと、フィールドワークというか、気になって、いろいろエロコンテンツ調べたことがあるんですけど。
それは仕事だ。
仕事をしてるよ、
仕事です。
仕事です。
仕事かな、仕事かな、
まあ、まずは言い訳から。
あるんですけど、とある仕事で、はい。で、まあ、ライブチャットなんかがね、流行ってるのは、もう以前からなんですけど、
投げ銭のね。
今やっぱ、今結構すごいなと思うのが、コンテンツマーケットで、自分たちで、エロ動画を売れるようになってるんですよ。で、それがさっきの話ともつながると思うんですけども、明らかに iPhone で撮ったような動画が1000円とかで売ってるんですよ。で、これが結構飛ぶように売れてて、で、まあ変な話、やっぱそのアナログの話ともそうですけど、まあちょっとこう、なんていうんですかね、その、作り込んでない感じっていう。
もう本当に取って出しみたいな。
そう、みたいなのが逆に受けてるっていうふうに言われてて、で、結構そういうので、儲けてるような人もいるっていうぐらいの、結構、交流ぶりになってるっていう。
ね、そうですよね。なんか今日僕がブックマークというか、僕もこれいいなと思ったのをチャーリーさんがメールを読んでいるのがほぼ被ってて面白いんですけれども
このメールも
このメールも
ブックマークしてた。
どうせ外伝かなんかを絶対言うって思ってましたそしたらもう来てて、よっしゃと思ったんですけれども、情報技術とエロの関係やっぱりでかくて、まさに VHS がベータと争ってた時に、実は VHS が勝ったと、これは都市伝説みたいなものですけど、まあ洗濯屋ケンちゃんって言われる名前の VHS のアダルトを、その近所の その、家電量販店じゃないか、近所の電気屋さん の、うん、あの店主に、そのベータと VHS の時に VHS を販売したい方が、それを渡したことによって、なんか置いたっていう、これはもう都市伝説だから知りませんよ、なんていうことなんかもあるぐらい、あのエロコンテンツは結構、
技術動向に、
技術の動向にはかなりでかい。うん、で僕たちの頃はだから、僕たちの頃というか、ちっちゃい頃 ISDN とかで、回線が細くと、
おっせーなーっつって、
エッチな画像を見るときに、カッチャカッチャカッチャカッチャカッチャ、
音はないって
な、7コマぐらい
の。そうそう、ああ待ってるんだけど、今だって、はい、どうぞみたいな感じになるっていうのを、やっぱりここも随分変わりましたよね。
わかる、私、解散した元夫が、こう、あの、エロ動画が俺をパソコンに強くした。
その前のパワーワード強すぎる。はい、なんでしょう。
エロ動画が俺をパソコンに強くさせたって。
まあ、そういうし、あの、ね、シニアの方とかでも割とそういう情熱で、うんうん、あの動いた方は多いと思うんですよ。
で今まさにそのこうアダルトの段階も宮崎さん言ったみたいにかなり階層が分かれて、それこそあのエビスマスカッツ全員じゃないですけれども、アダルトの人も結構、まあ、アイドルとして活動してる人もいれば、
うんうん、セクシーアイドルっていう意味だ
なって、ね、そうそういればその今投げ銭って本当に問題になってますよね、うん、ライブチャットってまさにそのネットのチャットサイトで動画が流れていて、で、コメントをかけて、コメント書いて、おっぱい出してとかっていうと、したらいくらちょうだいみたいなので、その実際にお金を渡すっていう感じです
ね。オンラインストリップショーみたいな、ね、
そうそう。でその場合本当生だから本当ライブなので、お金をいっぱい払いやすいっていうことで、どんどんどんどん払っていって、まあ、
中国なんかが割とねその辺で今すごいことになっている、
ね、そうですね。だからこうね、あのいろんなやり取りがあるんですけれども、中でもやっぱり今ここのスミスさんが書いたようなアイコラの話してましたけれども、結構問題なのはリベンジポルノもそうだけれども、ね、一つフェイクポルノっていうのが重要になっていて、うん、はい、最近ちょっと僕もヤフーで記事書いたんですけれども、そのまあレディットっていうアメリカの、まあ、2チャンネル、今5チャンネルですかみたいな掲示板サイトを中心に流行っていたもので、今その人工知能技術を使って、例えばスノーとかで顔を大きくしたりとか、目を大きくしたり、あと顔交換アプリみたいなのあるじゃないですか、うん、あれって人工知能の顔認識技術使われてるんですけれども、オープンソースで Google とかはそういうソフトを誰でも使えるように出してるんですよ。で誰かが、あるユーザーがその誰でもフェイクポルノっていう、その顔の部分だけをその知ってる人の顔に変えちゃうっていう技術をアプリにしちゃったんですよ。でアプリにしたので、ある程度 の知識があれば、普通の一般ユーザーでもその専門知識なくても動画を作れちゃう。今だと、マザーボードっていうアメリカかな、海外の記事が、あのサイトが結構記事にしてるんですけれども、380枚くらいの Facebook や、Instagram に上がっている知り合いの女の人の顔を機械に読ませて、そうすると、普通のポルノ動画にその顔の部分だけをかなりレベルの高い形で、アイコンのレベルじゃない、本物のビデオっぽく見せるってことができるわけですよね。でこれができちゃうってことは、実際やってもいない、自分がやってもいない、そのエッチな動画を本当にその子がやったかのようにすることができる。だからリベンジポルノ以上ですよ ね、
そうだね、
ポルノの捏造ができる、うん、これはもちろんあのポルノだけじゃなくて政治的なことにも使えるということで、今絵画を中心に大問題になっていて、あのディープフェイクとか言うんですけれども、それの取り締まり今まあいろいろあるなんちゅうこともあるわけですよね。ここまでいくと本当に何が本物かっていうのは全然わかんない。
取り締まる、いや端的にそれは取り締まることって可能なんですか。
一つある技術は、大体世の中のネットに出てるエロ動画と、ネットに出てる顔を使ってやりますよね。なのでその今一つあるのは、人工知能が、動画を似てる動画を探してくる、元ネタになってる動画を探してきて、それといっぱいネットにあるそのエロ動画とその検証の動画を合わせて、顔が違ったら、あこれフェイクだっていうのを見つけるっていう、
毒を持って毒を
してっていうことがあるんだけれども、でもこれはやっぱり 100% 完全ではなくて、自分が個人的に撮った、そういう iPhone とかで撮った個人的なエロ動画っていうのは一つも世界にないわけですよね。あと一般人の顔はそんなにネットになかったりするので、それを合わせちゃうと、まあ、本当に、誰も人工知能にもわからないものが作れちゃうから、やばすぎるっていうことで、今、結構海外のセレブの人なんかを中心に、そういう被害になって、それ嫌じゃないですか。てか、端的に人権問題じゃないですか。だから、結構、まずいことになっているっていうことがある
です、ね。けど逆にね、リベンジ動画がさ、あ、これフェイクだからっていうこともさ、逃れられるじゃん。
まあ、あでもそうです
ね。LINE のスクショが出ても、これはフェイクだ
って。まあ、だからなんか、
真偽がね、
あの、不適切な発言をした後に、ツイッターが乗っ取られましたっていうような、そういうシーンかもしれないですよね。まあ、本当か、あのアイコラって結構あるじゃないですか。
いや、アイコラもね、今、久々にアイコラっていうのを、このね、スミさんのメールで見て、まあ、一時期本当に流行ったけど、うん、駆逐されたんじゃない、うん、ある意味、
そう、一部はね、あの裁判になりましたけど、う
ん、いや、デジタルとエロってやっぱり VHS とね、その裏ビデオの話っていうのはものすごく出てるんだけど、まあ、同じパターンで言うと、あれパリス・ヒルトンとね、P2P とかっていうのもあって、みんな P2P がその WinMX とかが出回った時にみんなパリス・ヒルトンのエロ動画を探していたっていう、
ファイル共有ソフトですよね、それを使ってみんなで探す、
うん、もうあるけど、それって今もうない技術なわけじゃん。P2P 自体はあるけど、ファイル交換のエロ動画
って、
そうですね。ウィニーですね。
できないし、うん。そう考えるとね、その、例えば、結構失敗したね、エロ技術、エロと技術ってあって、おそらく最初に、これ、DVD なんかもね、いろんなその角度から、その見れ、自分のその好きなカメラアングルで見れる AV が絶対来るって言われたけど、全然来なかったし。
秋葉原にすごい安く売ってました、それ。500円ぐらいで8アングルぐらいの画素数が低くて、なんだこれみたいなの。
なんでそんな知ってるんですか。
多分20歳を超えてから買って
る。ビデオ CD とかっていうメディアもほとんど普及しないまま、まあ一瞬普及して終わった。
中国でね、普及しましたけれども。
このメールでね、言われてないことで一つ思うのは、平成の中の変化でっていうことで言うと、テレビがエロからは撤退しましたよね。ほとんどね、
ギルガメ的なもの
と、うん、深夜番組でもう結構その女性の胸がも出るような描写とかも結構昔あったのに、
温泉とかね、
だって志村けんのバカ殿様とか普通に出てましたよね、
全然ゴールデンタイムだけど
みたいな、8時台とか、
うん、だ今もう探すとタモリクラブのオープニングぐらい、
だからもう本当にあれは本当最後の砦ですよね、砦、うんうん、っていうか分かんないけど、
何の箇所か知りません、ね、
いやいや、太ももの写真展が中心になる時代に、うん、あれが生き残ってるのは奇跡のような気もしなくもないけれども、うんうん、いや、もちろんそこにはそのコンプラの話もあると思うんだけど、うんうん、俺多分そのなんかね、さっき そのテレビの権威の話と絡めて言うと、平成のその大きな変化、うん、今日多分全部そこ向いてると思うんだけど、うん、ある種のその権威とか本物とか輝きとかそういうものが全部なんかこう失われていったというか、何かすごいものがあるっていう前提がなくなってったんじゃねえかなと、うん、でなんかみんなが求めてるのはなんかスターとか、なんかこう何か一つ頭出たものとか、うん、何か一つこうすごいものっていうよりも、なんか日々フラットに流れてくる情報だったり、それをなんかこう、なんかこう集中せずに、帰参時っていうんだけど、うん、こうふわーって流れていくまんま、なんかこう通り過ぎていく、何かに一つにこだわらずに、記憶すらせずに流していくような、うん、なんかそういうものに、なんか世の中全体のその生き方とか触れ方とか、なんか変わってきた感じがするんだよね。昔 AV 女優って結構めちゃめちゃ名前覚えてたはずなんだけど、うんうん、なんかでそれは別に AV 女優の名前じゃなくてもよくって、ミュージシャンもさ、サブスクリプションとか、あと YouTube のおすすめ動画順番にダーってやっていくと、なんか曲のフックとかは覚えてるんだけど、誰のなんて曲って、はいはい、僕もよく覚えてない時もよくあるし、うん、学生に最近好きな曲はって聞くと、ああなんかあるんですけどって言って、まともにタイトルとアーティスト名言えたことないのね、うん、それ好きって言うの、
歌詞とかは少なくとも1番とか全部覚えられる歌ってここ10年でありますかね。
だからなんだそうそう、ね、まだ言うけど、
あと今のちっちゃい子、僕らそのちっちゃい頃ってテレビで流れてるオープニングをカセットで撮ってたんですよ、録音して、はいはいはい、それで何回も何回もキュルキュルキュルキュル聞いて、もう完璧に覚えてたんですよ、うん、今でもそのオープニング全部歌えるって多分皆さんもあると思うんです
よ、戦隊ものとかね、
うん、今のその5歳とか7、8歳、10歳ぐらいの子供たちってそういうのって覚えられてるもんなんですかね。
覚えてるをどう取るかじゃない。だから大人になっても覚えてるかどうかって言われたら微妙だよね。
ね、うん、変わっていうのはちょっとあるかもしれない。
逆に繰り返し見ることに関しては今の環境は適していて、それこそキュルキュルキュルキュル回さなくてもパッとポインターで動かせるから、例えばスターウォーズね、それこそ峰子沢メロンさんの息子とかはもう全てのアクションをね、そのシリーズの全部覚えて見ちゃって何回も見てるって話をしていて、ね、結構そういう 反復のね、コストは安くなっているので。
そうなんですよ。だから反復なんですよ。リピートであって、うん、なんかすごいものを、すごいから覚えるとかじゃなくて、ただその、何、動物的に反復しているだけっていう感じが、うん、その、何、覚えてるか覚えてないかっていうよりも、おそらくその、ものとかコンテンツとかが持っていた輝きみたいなものが、なんかこう、うん、こだわらなくなった なんでそれを思ったのかっていうと、うん、最近ミュージシャンの世界で結構話題になってるのが、ギブソンというギターの有名ブランドがありまして、うん、まあ、古くはっていうか、まあ、いろんなあの人が使ってるんですけど、まあ、レッド・ゼッペリンとか、うん、あの
レスポール
っていう、まあ、有名なギターがありますけれども、もう本当に名だたるミュージシャンが使ってるギブソンというメーカー、まあ、倒産寸前なんですね今、
うんうんうん、
であの倒産寸前なんだけど、まあ、もちろんそういうギブソンの経営がまずかったっていうのが、まあ、第一なんだけれども、うん、思ったんですよね。あのこの10年であの音楽の世界ではあの例えば有名ギターの、うん、アンプ、うん、そのあのミュージシャンが出してたのと同じギターの音が出せるようなコンピューターの技術がめちゃめちゃ進んでいて、うんはいはい、僕例えばこの番組でよく曲流してますけど、うん、あんた1万円とか3万円とかのギターで弾いてるわけですよ、
うん、
その時に30万円のギターを物で持つことってもう趣味でしかない、
はいはい、
もうなんかこうロレックスの時計を買う人と同じような、まあ、カテゴリーにおそらく入ってしまっている、
うん、
あるいはクラシックカーを買うとか、うん、あのそういうものになってしまっている、
うんうん、
でその時にそのちょっといったあのどっかの前のパートでね、うん、その写真の紙焼き残るとか、はいはい、紙の本残るって話あったけれども、うん、物によってはもう本当にものすごい何十万円するものを世界中で、1万人買ってくれたら残るみたいな、
うん
まあ、そこの部分を生き残れなくて、うん、3000人しか買わないのでもう残りませんみたいなものっていうのも多分の、うんうん、存在していて、それってなんでなんだろうって思った時になんかこう少なくとも日本の文化的な環境で見る限り、いや、やっぱりレスポールは同じ音出ても同じレスやっぱ30万円のギター持って弾かないと同じじゃないじゃんっていうこだわりがなくなったのではないか、う
ん、いやなんか今のチャーリーの話を聞いて結構平成っていう言葉をそうするとね言語自体が予言的でね
あ
フラットが平らになるってことじゃないですか。でしかも
これすごいいいと思うこのね
名言いただきました。
でこれって世界的にもまさに89年冷戦構造が終わるってことはフラット化するっていう世界、うん、より前に言語はできてんだよね。
さすが仕事しますね、
うん、っていうことを考えると、
うん、もう言うことねぜ、
まあ、スーパーフラットとかね言ったのもまだ後の話、ね、
かなり怖い予言的な言葉だなというのを今聞きながら、
うんうん、平成というのは要はそのある種の権威とか突出するものが鳴らされた時代だった、
うん、
まさに平成になった時代、うん、そういう意味では経済成長も平成だったっていう、
ね、
上がらなかったっていうね、でいろんなものが上がらなかったっていう一方で、うん、今そのフラット化って話がありましたけれども、そのフラット化する世界っていうね、うん、本があって、うん、でそれに対してそのトマス・フリードマンだったかな、うん、がそのワールドイズフラットっていうけど実はワールドイズスパイキートゲトゲなんだっていう議論を出したことがあります、うん、これ簡単に言うと条件一緒に鳴らしたら、うん、世界中で例えば都市 その発展度とか見ると極端にビヨーンってこう針のように伸びているような地域っていうのがポツポツポツってあって、はい、要するになんか今までだったら全体の構造に規定されて先進国途上国みたいな、うん、ざっくりした上下みたいな感じだったのが、うん、もう本当に全部フラットになった時にまさにそのプチ炎上みたいな感じで極点的にポーンポーンって伸びてくる瞬間っていうのがバズるみたいな、都市がバズるとか話題がバズるみたいな感じになっていて、全部ピーってフラットになってるっていうよりもフラットな中で急になんかこうバズって急に下がるみたいな、そんなものばっかりになってきているのがもしかするとポスト平成を予告している動きなんじゃないの。
補完関係みたいな感じなんだろうね。それはフラットであるがゆえにそうやって
バズるしかない、
かない、
バズる、あるいはバズらせるしかない。売れるって昔もうちょっとそういうことじゃなかったと思うんですよ。売れるっていうのは多分売れた人のステージに上がることを売れるって言うんです。今はバズることを売れるって言うでしょ、
はいはい、
つまりバズった後 次のなんかバズを持ってこないとまたすぐ忘れられるみたいな、なんかそういうステージに入ってるから、さっきのテレビの話じゃないけど、テレビの人って言った時にもうそこにはある種その売れるにステージに上がった人なんだけども、今はむしろバズり続けないといけないみたいな。
なんかあのあれですよね、あの多分技術なんかもフラットになっちゃってると思って、例えばその太陽の塔が作られた大阪万博の頃とかは、まさにその技術が我々の未来を良くするって思ってたけど、でそれがなんかどんどんなくなっていくってよく社会学で言われてますよね。
まあ、人類の発展と調和だったけどね、
で今大きかったのはここ 3,4 年ぐらい人工知能ブームが来て、人工知能が社会を変えるんじゃないかって、今でもこの議論されてるし、
本も出
て
るけど、ほぼ最悪5.0みたいな、
そう3年ぐらい前までなんか輝きを持ってたけど、得意2045年とか言われてた、でも去年ぐらいからもうやっぱりなんかやべえなみたいな、なんかそれもなんかフラットな感じで、まあ、どうせなんかこのまま続くんだろうなみたいな、局所的な技術はあるけどっていう感じで、我々がそのフラットになっていく中で、例えばその今でもその特にその今日ずっとやってた、ちょっと出てたポリティカルコレクトネスに関する問題とかっていうのは、ずっと炎上とそのこうそれを沈静化する反対の運動の繰り返しがずっと続いている感じがするじゃないですか。
もう何回目だよって、
そうもう何度目ってみんなが思ってるけど、でもやっぱり言わなきゃいけない、それは正しいんだけれども、その女性占領車両に乗ってきた人がいてとかとか、そのだし、その MeToo もそうだし、女性っていうカテゴリー、まあこれチャーリーさんがブログなんかで言ってたことだけれども、はい、女性っていうカテゴリーを作ればその中でまた問題もあってきたり、そのフラットにしようとするとそこからの反発、これはいいことも悪いこともそうなんだけれども、炎上して、
うちは違うっていうのがいっぱい出てきちゃ う、
でこれ一回それが沈静化するけど、もう一回ってなるとまた違うところで、どっかで少しだけプチ炎上みたいなのが起きるっていう、ずっとつながりの中で、僕たちはその過去を見ずに、あるいはもうもっとした未来も見ずに、今この瞬間をどうするかっていうことを、いい意味で言えば今に関わりながら生きている、逆に言えばもうそれとは関係なくとにかく生きていくしかないっていうふうになっているっていうも、意味でもなんかその全部を受け入れてるとか諦め的な意味でも受け入れてるのをフラットっていう、
俺が多分そのいろんな人に多分今日聞かなきゃいけないなと思ってるのは、みんなはその要するに平成っていうか、そのフラットじゃなくて、なんか一段上がったステージのある社会に、まあ憧れたり一段ステージ上がりたいと思ってるのか、なんかまあずっとフラットなまんまがいいですとか、いやその中でたびたびバズるといいですとか、いろんなのがあると思うんですけど、どう思ってるのかっていうのが、なんかこう何一番聞きたいことなんですよね。
あのこの前の放送で話した認知者と人気者って話って、まさに
その
話だと思うんですけど、
まず
要するにそう認知者っていうのはステージに上がってる人じゃないですか。
そうそうそうそう、
ステータスを獲得した人 で人気者っていうのはフラットの中でこうどう話題を作っていくかっていう感じの人のことですよね。
なるほど、
うん、そうすると、まあ、どっちがいいのかって僕が問われた時に、まあ、できれば僕はやっぱ人気者になりたいとちょっと未だに思ってしまうのは、やっぱ人気者であり続けるのは結構きついんだと思うんですよね。まあ、常にこうやっぱりその話題を作んなくちゃいけないし、まあ、かなりこう自分の精神がすり減らすような、まあ、そこに耐えうる人しかなれないようなタイプの人ですよね。でも一方、まあ、オールドな、まあ、認知ってとこで獲得していけるならば、これはある程度こう自分の中のなんか政治的な動きとか、なんか何かしらのこのアクションで獲得できるものだから、まあ、安定はしてるかなっていうふうにこう思うんですけど、どうなんですかね。
でも今の社会って、認知者であると同時に人気者であることが、誰にも求められてる時代だっていうふうに思いますけれどもね、
まあ、それこそ、ね、タレントさんが大学受験するみたいな話でしょ、
とか常にこうずっと新しいことをやり続けないと認知してたものもなくなるっていう可能性の中で、我々その人的資本とか今日ずっと言いましたけど、創造性をいかに作るかってことは常にみんななんかカリフォルニアの世界みたいな、常に創造性を持って自分を自己研鑽してやっていくことが求められるし、実際自分が能力高くなってそれになるってことは誰もそれを否定することはできない、だからそれなりに悪いことでもないとみんなが思ってるけど、一方でそれをずっとやり続けることは辛いっていうこともみんなが承知している社会の中で、こうそういうものを
承知してるかな。お二人どうですか。
いや、まあ、いやなんかずっと聞いてて疲れるなっていうのが正直な感想で、なんかそんなこうテレビに出ることが、まあ、権威だった 時代っていうよりかはもうなんか有名になることにそんなにもう憧れないというか、なんか有名勢が利益を上回ってしまっていて、なんかしかもそんなに頑張らなくても自分が主人公になれるツールをみんなインスタとかで持ってるじゃないですか。でなんか限られた友達とかあのまあ価値観を共有できるような人にだけ支持されてる方がなんか幸せみたいな、
う
ん、
でも僕が言ったのは、うん、その人気者とかってテレビに出るっていうことではなくて、うん、まさに今おっしゃったように分かってくれる人にだけやる場所で、うん、とにかく輝くという、うん、輝くということは常にずっとやるっていうこと、はい、そのものが疲れるっていう考え方
で、ね、でも多分その分かってくれる人だけにやる問題やっぱりあって、うん、よくこう平成の時代に、まあ、だいぶ後だけれども、うん、文学賞の問題があると思うんだけど、はい、ほら本屋大賞って、うん、あれはもう今までの芥川賞とか直木賞とか、うん、いわゆるこう偉い人が何かを決めて、うん、協議して決めるっていうことじゃない、うん、あの本当にこう民主的なやり方で、うん、いい本を決めましょうっていう、うん、まあ 本屋さんなんだけど、そのそうっていうのは書店員さんなんだけれども、そうそうそう、書店員さんが自ら選びましょう、うん、民主的にっていう賞ではあったんだけれども、うん、でもやっぱり何年もやってくるとやっぱそれなりに問題とかは出てきて、うん、こうその問題はいろいろ様々な問題があるんだけれども、こう最初はその民主的な部分が評価されたんだけど、うん、これを言うとあちらでが立たない、これを言うと、まあうんうん、今度はこちらが立たないっていう、多分その民主的であることに対して消耗していった部分もやっぱりあると思うね。
すごいそれ分かって、もともと文学賞って分かってる人たちの間で、そのね、文芸っていう世界、文芸史の中で分かってる人たちだけだったら、そうじゃないところで、その届く、そこだけだとね、本当にその狭いところにしか届かないものなので、うん、もっと広く届けたいっていうものを作ったんだけど、うん、それも結局それが分かってる人たちの界隈になってしまうみたいな回路があって、でおそらく杉さんの話で言うと、うん、まあ分かってる人たちの界隈を守ることでね、今はその中で人気を得られるんだから、うん、いいでしょって話なんだけど、多分僕はそこ、多分今の倉本さんの話と一緒にすると、うん、やっぱりそことね、分かってくれる人を少しでも増やせる回路だったり、違うところに行ける回路があるんだったら、うん、そっちに行った方がなんか次の可能性があるなと思って、うん、そこに留まりたくないっていう方が僕は大きいんですよ。で、そこで例えば自分が本を出すってね、そういうことだと思っていて、分かってくれる人たちのために物を書くんだったら、ツイッターで書けばいい、ブログで書けばいいし、電子書籍って、そういうね、自分を認知してくれてる人たちの間で、認識してもらう、読んでもらうっていうような媒体としては今成立してると思うんだけど、本屋って未だに1万2000店舗あるんですよ。で、そこの店舗の上に本が並ぶことって、まあ、もう、古くなってるものかもしれないけど、ます、媒体であって、うんうんうん、僕の名前とかその僕が書いてるテーマとか知らない人に触れることがあるから、うんうんうん、僕はそれはツイッターとかブログとかで本物を書くのとは全然違う行為として、うんうん、そこにベットしてるっていう
感じ。これは
皆さんにお伺い、その追加でお伺いしたいんですけれども、うん、そのもう一つその今、バズるって話と関係した時に時間の話があると思うんですね、うん、つまり本を作るとかっていうのは非常に時間のかかる行為であると、であるいは本を読むというのも時間のかかる行為である。
めちゃめちゃかかる。
宇野恒大君と昔喋ってた時に、もう今はその例えば10万字とかいう本を書いて、うん、何かその10万字のサイズで議論をするとかいう時代ではないと、うん、実際多分多くの人がやっぱ本をその途中で脱落して読まなくなっていくじゃないですか、うん、一冊買っても最後まで読み通せる人ってのはやっぱ何割かしかいないという話になった時に、うんうん、やっぱりその消費するにもあるいは、作るにも時間がかかるものってどうしてもそういう人気者になる、そのバズる、ポイントポイントで受けるみたいな瞬発力とは全くやっぱり質の違うものになっていく、その時にこの時間の時間差みたいなものをどっかでバッファでも守らないと、結局は何野菜できるまで1年間何も食べなかったら野菜がいっぱいできるよみたいな話になっちゃうんで、この時間差をどう埋めていくかっていうのがなんか最後どうしても抜けられないところになるんじゃねえの。要するにミュージシャンの方々もそのリリースとライブで言ったら、うん、やっぱりライブ物販みたいなものである程度持ちつつじっくり時間をかけてものを作るみたいな両輪を回さざるを得なくなってる人たちもいるわけじゃないですか、うんうん、
じっくりものを作るとかじっくり消費してもらうっていうのは、まあ、今の経済のスピードの中で果たしてできるのか、ま
あ、経済の速度もあるけど、おそらくスマホのコンテンツ的な時間ってね、その本当にツイッターで140字だから読まれるとか時間の大きく変えたんだけど、今結構さ、もうちょっと前だけどさ、スマホでスマホにアクセスしないためのゲームって長く置けば置くほどアクセスしなければしないほど 植物が育っていくとかって言って、うん、でまあけど人はねしょっちゅうしょっちゅうやっぱスマホ見ちゃってそれをさ、うん、どうなってるかなっていうふうに確認しちゃうわけじゃん、あ育ってるかなって言って見れば見るほど成長しないっていう非常に逆説的なアプリが出てくるっていうのはすごいね、なんか無理なんだよね、その長い時間をいかに作るのかっていうのはそもそも無理ですよねってことを提示してるゲームという
まあそれ自体がちょややアート感あるけれども、
でも進化するっていうのは僕なんかさっきからこうなんていうんですか、人的使用良くないみたいな言い方もするけど、やっぱりでも一方で大事なのはみんな新しいツールをどんどん使っていくじゃないですか、うん、で例えばそのインスタグラムとかっていうのはツイッターがね人気ある頃まだそんなにみんな使ってなかったけれども、うん、新しいもので、まあ、例えばバズってそれなりに人気出て、でそこで体力を貯めてる間にまた何かでまた新しいことに挑戦していくっていうことは、あの本ってのは常におっしゃった通りに、うん、常に本屋で挑戦するっていうことだし、うん、多分今までツイッターやってた人がな他のことやるとか、例えば、うん、あの AKB の指原さん HKT かだったら、うん、なんかポトラヘタレの指子とかもともと言われてたのが、うん、いつの間にかキャラ変してて、うん、なんかもう、うん、なんか新しいの、ね、アイドル作る側になっちゃったりとかして、ね、だからこそ、まあ、あそこまでの人は、まあ、本当一握りだけれども、うん、人間あのいつまでも何かしら成長しているっていうことは求められてるし、それ自身悪いっていうことはできない世の中なんじゃないの、うん、っていうのは、これはこういい悪いではなくて、そう、うん、常にそうなっているっていうふうには言えますよね。
なんかおそらくポスト平成の時代に多分その僕もぐらいもそうだと思うけど、時代遅れになっていくとしたらそこだと思うのよね。そのフィジカルには限界があるとか、うん、その時間をかけてあの作っていくためにもその都度バズらないといけないとか、日々成長しないといけないの疲れるなっていう感覚の人と、うん、え普通じゃねみたいな、
うん、その時に重要なのはさっき言ったような足し算か引き算かになってて、技術を足し算するってなると新しいものをいっぱい使って能力アップして、ブログも更新してツイッターも更新してインスタも更新してフェイスブックも更新してクソダリーってなるから、どっかであるものはもう消去するとか、あるいはもう勝手に自動で投稿してくれるようなものに頼るとか、まあサブスクリプション一種代行してくれる
とか、さっき その届く人にだけとか分かる人にだけというそのところできちんとその自分の勝負するフィールドを限定するとか、
そうそう、
なんかそういう感覚がその感覚の差だと思うの。つまり俺はもう全然そういう感覚ないけど、やっぱ YouTuber ですごい再生回数伸びたら、うん、次はテレビかみたいな感覚の人っているわけ絶対、うん、だからそうじゃなくて、うん、このぐらいの再生数でずっといけばいいんですって人もいるわけ多分、うん、でそれが多分次なのよ、う
ん、あなんか
ポスト平成
なんかその基本的にはね、すごく短距離を常にやっていかなきゃいけないようなことになっちゃってるわけじゃないですか、うん、今、うん、ところがその自分の寿命みたいなものはさ、ポスト平成になればなるほど
意識アップロードっすよ、
長くなってくんだよね
でも寿命も伸びるんじゃないですか。
いやだから寿命が伸びる
じゃん、シフトっすよ、
普通はだからさ、そうやってさ一瞬短距離なんていうのは短ければ短いほどできるものなんだけど、うん、
短距離走を死ぬまで
やれみたいなさそれこそ無理ゲーだろうっていう感じだよね。だからそ
れ
ってね、
これまさに僕がリスナーだった頃かな、ライフでその話してましたよね、うん、波平さんって50何歩ぐらいで、
う
ん、ね、うん、今がどう見ても70ぐらいに見えるじゃないですか、うんうん、で彼は家に帰ってきて今の54とかってまだ忙しく働いてないやかんやまだ考えてるんですか、
嫌
な
じゃ
ん、54
歳
でもそうじゃなくもう3時ぐらいまで長い仕事して
って そんなん言ったら見てごらん加山雄三さんを
80でゲームやってでそれでザーンと頓挫して鎮座して座っててみたいな威厳は 今はどんどん変わってきていて、うん、で生涯学習、つまり死ぬまで永遠と生涯学習しましょうという社会になってるっていう、ね、つまり、確かライフで誰かが言ってたと思うんですけど、その大人になるってことは成長しなくていいっていうことが大人だったけど、今それはもう存在してないっていうのは、うん、なんか僕リスナーだった頃に聞いて、ああそうだなと思いましたけれどもね、
う
ん、
そうな、でそれってフラットと多分一緒で、うん、階段ビフォーアフターの階段が大人の階段になるものが何かあって、うんうん、でその大人の階段も多分いろんな人を踏みつけたりして出来上がってたものだったから別に良かったとも思わないんだけれども、うん、さて階段じゃあなくしましょうと、うんうん、でって言われたらずっとトラックが続いてて、毎日ここまで短距離走みたいな。
しかもあれなんですよね、階段がある場合は一歩上がるということをやればよかったんだけれども、うん、まさにこれダーウィンの元々の、あの、エボリューションの本義に戻りますけど、進化っていうのは何か上に上がることじゃなくて適応することなんですよね。その場所に適応するっていうことは、なんかいいことをするとかっていうことではなくて、とにかくまあ、それがバズるとか炎上することなのかもしれないけど、その瞬間、その時間、生きているこの瞬間に関わって何かに適応すること、これを、まあ、ダーウィンはもともと考えていたわけですよね、うん、強いから生き残ったんじゃなくて、うん、あの氷河期になっても生き残れたから残ってたとか、でそういう意味での適応になっていく、だから永遠と適応する社会ってことですね、環境との、ね、環境との、うん、それがもしかしたらあの平成ポスト平成の成長なのかもしれないですね、
うん、なんかそれを成長というのかどうかちょっと分かんない
けど、ね、そういうことですね、う
ん、なんかあのおそらくその平成のその社会というものを多分いろんなまとめ方今年もそうすると思うんですよ、あの要するに、最初にそのこの番組 の, その冒頭でやってきたようないわゆる昭和から平成に変わった時の最初 の, その昭和じゃないと平成一桁っていうのがザ・平成だみたいな、うん、もう本当にこれいっぱい出てくる本当に、うん、でも、うん、あのなんでそうなったのかの謎が俺今日一つ解けた気がするわけ、うん、つまりどんどんフラットになってたから、うんうんうん、昭和から平成になったっていうのが最後のステージ上がった瞬間で、うん、あとここでステージ上がったよねとか下がったよねとか、うん、本当はなんかそういうのあるのかもしれないけど、じわじわじわじわって下がりながら上がらないな、下がらない、なんか相対的に見ると他の国はどんどん上がってってるけど、うん、日本はずーっと経済成長も社会の変化もフラットだったから、20年前とか25年前ぐらいにデビューした人とか売れた人っていうのが本当去年今年来年にかけて結成20年メジャーデビュー20年めちゃめちゃ多いのね、うん、あのつまり20年間社会がずっと動かなかった、
うん、上が詰まってる問題とかよく言うやつですね、
うん、で詰まってるっていうのはつまり下が駆逐しなかったってことだし、ステージを下からグッてこう上げてくる、っていう機能が働かなかったっていうことでもある、うん、なんかそういうことをしてたうちにどこかで平成のそのエポックを取り逃したまんま、平成ってずっとスカだったねみたいな、うん、フラットだったねみたいな感覚のまんま、あれもあったけどこれもあったけどそれもあっただけど、まあ全部まとめて平成みたいな、うん、なんかだからこそイメージできないのかな
って、うん、そうですね、だから今日リスナーの方がいろんなね結構長文なメールもたくさんもらってたんですけど、あの結構送ってくださってる人もまとまらなくてすいませんって書かれたりしているのは、なんかその感覚僕もわかるんですよね、30年総括まだできないし、それはなんかチャーリーさん今言ったようにみんながなんとなく抱えてることが、うん、そのこのメールにも現れてる気が結構した な、
もやもやとなんかこれがあったなっていうのが、うんうん、その一つ の, そのステージをあの終わるっていう風に思えない、うん、
そこすらフラットだったみたいな感じだね、うんう
ん、これをね僕の師匠は終わりなき日常って言ったんですけど、
うん、そうですね、
あれはさ、でね、あの、いや、あの、せっかく、あの、この時期なので言うと、その終わりなき日常っていうのを、まあ、元ネタになったであろうというのが、まあ、平坦な戦場という、うん、まあ、岡崎京子で、うん、で、まあ、今、リバーズ H やってますけれど、うん、あの、まさに、その、なんだろう、平坦な戦場っていうのがやっぱ非常に分かりやすかったなって感じがするんすよね、うんうん、平坦ってなんかそうだから楽な感じするんだけども、うんうん、ずっと短距離走みたいな、でしかもその短距離走だからすぐ終わるから、うん、ぜーはーぜーはー言ってるうち忘れちゃってね、うん、短距離走してたこと、
もうチャーリーさんがね初期に書いたカーニバル化する社会まさにそのまんまじゃないですか、
うん、なんかそうやってその本当に何かステージ上がったらここのそれこそ坂の上の雲に向かって坂の 登って、うん、登りつけばっていう社会がずっともう平坦なまんま、うん、いつまでも走らされる社会になっていったら、うん、そうなったことももう気づかない、うん、だって後ろ振り返っても前見てもずっとフラットだから、うんうんうん、
でもなんか希望的なこと一つだけ言っとくと、成長するってことは何かを踏みつけたりするっていうような話でもあるから、はい、そう踏みつけないような形で何かに適応していくっていうことはこれから求められてるとするんであれば、やっぱりそれはあのこれまであの出ていた暗黒の面っていうのは少しずつ出ていって駆逐されるっていうふうには言えるかもしれない。
そこでもう一度誰かを踏みつけないと上に上がれないっていう社会に戻らないことが大事なんだと思う、
ね、うん、なんかそういう感じしますよね。
そういう言語をつけてほしいね。
いいね。
なんか優しさ
進歩とか何でもいいですけど、はい、そんなわけで残り1分30秒切りましたけれども、うん、本日の放送は TBS ラジオクラウドでも配信していきます。ライフで検索していただくか、TBS ラジオのホームページからアクセスしてください。あのウェブサイトも、ね、ありまして、ウェブサイトの方では、まあ、今回ご紹介しきれなかったメールもできれば、ね、取り上げたいと思ってますし、あのこの後、ね、あの外伝なんかもありますので、そちらでもまた話膨らませることができたらなと、思って、おります。というわけで、まあ、あの頑張ってあの今日も朝まで、やりましたけど、あの初登場ふづきさん、はい、どうでした？朝の4時まで持ちました？
あ、なんか意外と元気に聞けてますね。
本当にあの、はい、あの
聞いているとか言って
こんな時間までお付き合い、させましたけれども、はい、もう全然いつ来ていただいてもいいんで、またぜひ遊びに来ていただければと思っております。あのそうこの放送ね、隔月の番組なんでね、次回の放送は4月の22日になっちゃうんですけれども、4月の22日の日曜日深夜1時からということになっております。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしていただければと思っております。今日ねこの時間まで生放送でお付き合いいただいた方、それからメールくださった方、あのお読みできなかったものも含めて全てあの目を通しております。どうもありがとうございました。文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。それではまた次回お会いしましょう。